こんにちは、マッシュです。音声の方を聞いていただいてありがとうございます。と早速お話ししていきたいんですけれども、マインドについての考え方ってですね、本屋さんとか行ってもものすごい種類の本が、ありますし、ちょっとね、何を参考にしていいか迷ってしまうと思うんですけど、僕もですね、いろいろやってみて、特にその分かりやすく自分にとって腑に落ちた考え方があるので、今日はまずそれをご紹介したいと思います。それはですね、足し算思考と引き算思考っていうものです。で、まず最初にですね、自分がどっちの思考タイプかっていうことを見極めるためにですね、分かりやすい質問がありますので、ぜひメール本文読んでいただいている方はですね、呼び飛ばしたりしないで、必ず答えを考えてほしいと思ってます。で、その質問なんですけれども、今目の前にあなたのことが好きだっていう人がいます。まあ彼氏とか彼女とか、結婚されている方はパートナーとかでも結構です。で、その人はですね、あなたのどんなところを好きだと自分で思いますかね。ちょっとこれぜひ考えてみてほしいと思います。で、ちょっと自分なりにね、どんな自分のどんなところが好きなのかな、もし実際にパートナーがいればぜひそれを想像して、答えをね、自分なりにこういうところ好きでいてくれてるんじゃないかなってことを考えてみてほしいと思うんですけれども、で、もしその考えた内容、いくつか想像してみてほしいと思います。例えば、自分が仕事を頑張っているところが好きでいてくれてるんじゃないかなとか、女性だったらこう料理上手なところかなとか、いつも相談に乗ってあげてるからかなとか、いろんなこう条件というかね、を考えた方、こんなようなことを考えた方はですね、これ実は足し算思考なんです。で、同じ質問をして、いや私だからでしょうっていうふうに一切の迷いなく答えられた方は引き算思考です。これちょっと順番に説明をしていきたいんですけれども、この足し算思考の人はですね、そのマインドの考え方の大前提に、こうありのままの自分では愛されない、こう何かしら相手の役に立ってないと認めてもらえないっていう考え方があるんですね。こう自分自身に対してないっていう前提なので、こうスキルとか何かそういう価値を足すっていうことばっかり考えるんですね。こう自分には足りてないと思い込んでる、ない前提で生きている方なんです。誰かの役に立てていない自分には価値がないっていうふうに思い込んでるんですね。で、反対にこの引き算思考の方っていうのは、こうありのままの自分で愛されて当然って本気で思ってるんですね。もうだって私だからっていうだけで理由は十分なんですよ、その人にとってはね。もう自分自身は今の自分で十分足りてると、思い込んでる、ある前提なんですね。で、別にその引き算思考の人は自分が世界で一番美人とか、こう自分は何でもできるぜとかってそういうふうに思ってるわけではないんです。別に自分に欠点があることも知ってるんですね。でも、それでも私は愛されるって思ってるんです。で、もっと言うと、こう嫌いたければ嫌えばいい、別に私は何も困らないぐらいに思ってるんですね。こう足し算思考のさっきのような人にしてみれば、もうなんてずうずうしい人なんだってこう思ってしまうんですけども、この辺はですね、アドラー心理学の課題の分離とも通ずることがあるんじゃないかなと思ってます。嫌われる勇気があるっていうことですよね。で、その足し算思考の人っていうのは、こう人に嫌われることをですね、ものすごく怖がっています。なので、こうどうしても人に対して、媚びへつらうっていうほどではないにしても、こう下手に出てしまうというか、言い方悪いんですけど、こう八方美人的な振る舞いになってしまいがちなんですね。で、前回の最初にお送りしたメールでも話したんですけれども、この古い時代サラリーマン的な生き方っていうのは、こういつも70点台を取り続けるっていうふうなことが求められるので、こう足し算思考の人の方がですね、こう誰とでもそれなりにこう付き合っていけるので、そんなに困らないんですね。むしろこう余計な摩擦が起きないので案外便利だったりします。で、ところが自分でビジネスをやっていこうとするとですね、こう自分が何をやりたいかっていう部分がめちゃくちゃ求められるので、この足し算思考だとですね、かなりきついことになるんですね。もっと言うと、足し算思考の人はですね、こう自分のできない部分を見せるっていうことに対してもものすごい恐怖感を覚えるんですね。だってできてない自分には価値がないって思い込んでるので、そのできてない部分を見せる、自分のできない部分を見せるなんてもう恐怖以外の何者でもないんですよね。なんですけど、こう自分でビジネスをやっていく世界ではですね、自分が100点を取れることだけやっていくっていう必要があるんですね。好きなことだけ、得意なことだけやっていく世界です。で、自分の苦手なことは他の人にやってもらうんですね。これどういうことかっていうと、実は相手もですね、 何かであなたの役に立ちたいって実は思ってるんです。なのにこう何も自分に任せてもらえないとなると、この人は自分を信用してくれてないんだなって受け取るんですね。実は相手の人があなたに対して役に立てる機会をあなたが自ら奪ってしまっているっていうことなんですね。そうなんです。この自分のダメなところをさらけ出すっていうのは、実は信頼してるってことになるんですね。それは相手に対しても自分に対してもですね。僕自身この長いことこの足し算思考で生きてきたので、もうこの考え方切り替えるのはですね、えらい苦労したんですね。こう足し算思考の人ってこう常に相手に合わせて物事を考えているので、これこじらせてくるとですね、こう自分が何をしたいのかわからないっていう状態になってくるんですね。自分の声が聞こえないんですよ。何をしたいかっていう基準じゃなくて、何をしたらいいかって考えてしまうんですね。そのいいって何基準って話なんですよ。なんならこう食べ物すら何を食べたらいいかなって考えたりするんですよ。引き算思考の人にしてみれば、もう食べたいもの食べたらええやんって思うんですね。なんでもう僕はあの自分の声を聞く練習としてですね、こう自分が食べたいと思ったら食べてみるみたいな、もう簡単なところからやってみたりしてみました。あの一人で鳥貴族行ったりとかですね、よくわからないことしてたんですけど、この長年染みついた考え方を変えるのって本当に簡単ではないんですけれども、あの一番大事な根っこの部分なので、あのエネルギー込めてお話をさせていただきました。でちなみにこのメールの中でですね、この引き算思考の人のセリフが時にあの関西弁とか女性言葉っていうのはですね、あの一番身近に僕実は引き算思考の持ち主がいて妻がいるんですけど、実際妻に最初の質問の自分のどこが愛されてると思うって聞いたら、え全部ちゃうんって言われてしまいました。まあ、今日はですね、最初ということでこんなお話させてもらったんですけれども、また明日からのメール楽しみにしていただければと思います。今日は以上です。